皆さんこんにちは。花影賞の木塚貴子です。花影賞は東京の根津にあるギャラリーです。今日は花影賞に木版画作家の小平さゆみさんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。小平さん、こんにちは。
こんにちは。東京の、ね、千尋美術館で、はい、一緒に働いてたジブリなんで ね、 うでね、もうだいぶもう、5年とか
本当ですね、もうなりますよね。
そのくらいで、
はい、簡単なプロフィール。
武蔵野美術大学で木版画を専攻して4年間勉強してたんですけども、卒業してからは、うん、安曇野の方にある千尋美術館の方で、うん、まあ、2年間働いてまして、結婚を機にですね、はい、東京の方の千尋美術館でアルバイトをして、その時に、
そうですね、その時の出会いですね。
一緒に働いてたんですけども、はい、岩崎千尋の作品だとか他の絵本作家の作品に触れて、自分は描きたいと作る側にの方になりたいっていうふうにすごく強く思いまして、まあ、夫の理解もあったので、はい、なんか作る方にでもただこう辞めて、じゃあ何から始めていいのかっていうのは最初分からなくて、はい、かなり右往左往してたんですけども、ちょっと水彩とパソコンを使っての作品を作って、個展もこちらの花影賞さんで初めて個展をしたんですけども、でも自分の中ではなんかしっくりこない感じでも作曲家の笹間裕子さんとの出会いで、やっぱり手仕事だなっていうふうにもう一回立ち戻って、うん、もう一回木版画やってみようってことで、木版をまた卒業してからずっと彫刻刀握ってなかったんですけども、うん、それこそ研ぐところから始めて、でまた木版画の制作をするようになったんですね。それで年に1回はこちらで個展をさせていただいて、はい、で現在に至るんですけども、この 2,3 年はやっぱりただ木版の自分の作品ではなくて、うん、本だとか雑誌の挿絵とかそういった本に関わるような仕事をしたいって強く思いまして、それであちこち営業といいますか勉強会に参加したり木版画を続けて来ているんですけども。
挿絵というものを選んだ理由ってあるんですか？
そうですね、まあ、母が保育士っていうのもあったんですけど、すごく寝る前に本をもう5冊とか10冊とか読んでもらって、やっと寝つくっていう感じで、私の原点がやっぱり絵本なんですね。そういうふうに、で千尋美術館に就職したっていうのも、まあ、偶然じゃなくて、やっぱり私は絵本描きたいんじゃないかとそれで挿絵というよりか、まあ、最終的には自分の絵本を出したいわけなんですけども、うん、そのためにはまずお話に絵をつけるというか、そういうことから始めたいということで、それで挿絵の方をあちこち出版社の営業したりして勉強中という感じですね。
今日もですね、はい、何冊か本を持ってきていただいてるんですけれども、はいはい、一番新しい、はい、ご機嫌な裏階段という佐藤貴子さんの文章に挿絵というか版画ですね、
はい、
こちらは、はい、これはどのような感じで、
ちょうど出産をして10ヶ月とかそのぐらいの時にお話いただいて、でそんな時期にこういう大きいお仕事いただいてすごく迷ったんですね、受けるかどうか。夫をはじめ、まあ、家族も協力するから頑張りなさいと言ってもらえたので、実家が横浜なんですけども、しょっちゅう帰って、で母に息子を見てもらいながら、まだ歩けなかったのでまだなんとか彫刻刀を握って、まあ、作業はできたので、逆にすごく制作期間が短くて、出版するまで逆にこう集中してできたっていうのもあって、はい、かえって今の私には良かったのかなと。
あ、
は
い、そうなんですね。彫刻刀を握る時間もこう限られていてという中で、
そうなんですよね。だから、ね、子供がいない時期やってた時よりも制作に入る時の集中力が あの切り替えができるようになって、うん、今だみたいな感じでやるので、はい、うん、集中してできたあの感じがありますね、この、はい、版画は。
出来上がった本を見てみてどうですか？
はい、自分でなかなか、ね、評価しづらいんですけども、まあ、まず佐藤貴子さん、この先生の挿絵が描けるってことまずチャンスだよって言われたのですごく張り切ってたんですけども、とにかくその佐藤貴子さんのお話を壊さないように本を読んだ人のイメージが膨らむようなそういうものにしたいなと思って、あとは表紙はあのカラーなんですけども、中が、まあ、モノクロで、まあ、まさに版画の基本の黒と白の世界だから、その黒と白が綺麗にバランスがよく綺麗に見えるようにそれをすごく意識してあの制作したんですね。こう子供の本っていうのは私も今まで、まあ、他にこの本以外にもいくつかやってますけど、絶対こう嘘は書いちゃいけなくて、あの現実に基づいた、例えば雲だったら雲もちゃんと、もうそれこそいろんな図鑑を持ってきて編集者の方が、この種類はこういう形でって言うと、この雲の形はおかしいですとか、この雲の巣もこういう形はありえないですねとか、そういうようなことをねすごく指摘されるんですね。子どもの本っていうのはそこが重要で、そこを正確に、あの子供だからってばかりしないでいい、こういい加減にしちゃいけなくて、やっぱり科学的なこととかそういうことをきちっとこうした上で書かないと、だからどんなに小さなと書くところでもおかしいところはあっちゃいけないんですよね。その辺はシビアに見る。ただ そうじゃない部分はすごく自由にあの描かせてくれて、空間的にちょっとおかしくてもこういいよと言ってもらったりすごくあの素晴らしい編集者の方で本当に私の実力以上のものを出してもらったんじゃないかなっていう、すごく勉強になったんで、この一冊はすごく大きかったですね、はい、私にとっても。まず背表紙にその名前が載るっていうのは初めてで、一冊丸々その、
はいはい、
全部挿絵を手掛けたっていうのは初めてだったので、楽しかった。
子育てと仕事の両立っていうのは、先ほどもお子さんが いた時の方が集中してできたっていう話をしてましたけれども、
子供を抱えてっていうのはさあできるのかどうか、しばらくはちょっと子育てに専念しなきゃいけないかなっていうことを夫に言ったらすごく怒られまして、
ああそうなんです、
そんなんでいいのかみたいな、あのアーティストとしてみたいなことを言われて、
すごくアーティストとしての小平さんを
応援はしてくれてるんですよね。
すごい素敵ですね。でもそれは
そうですかね、もうなんかプロデューサーの気持ちでいるみたいで普通のサラリーマンなんですけど、だいぶ目が肥えてきて、あのこれダメだねとかね、
結構ダメだ
し、するんですよね結構で、これは伝わってこないとかね
なんかこう確信をついてくる感じ
のすごくね、素人の意見だけにやっぱそうかと思って書き直したり、やっぱ個展前に この作品はおかしいとか言ってやり直すぐらいの気持ちがないとダメだって言って一応泣かされたこと
がおかしいっていうのは
そのおかしいっていうか、うん、私らしくないみたいなことを言われてそのぐらい厳しいと、うん、子育てしながらの制作も、うん、まあ協力的なんですけど、ね、どうなっていくのかわからないんですけども、ただまあ、小さい仕事でもちょっとずつ手は動かしてないと思考が止まっちゃうような気がして、はあ、子育てだけにな、まあ、それもいいのかなって気もするんですけどね、まあ、2、3年こうそういう時期があって無理はしたくないなっていう、はあうんは
あ、小平さんのこのご機嫌な裏階段の原画展ですね、6月の23日の火曜日から28日の日曜日まで会期中無休ということであるんですけれども、今回はどんな展覧会の内容になっていますか？
そうですね、もうとにかくご機嫌な裏階段のこの今回出版されたこの本の、まあ、原画展ですね、本当原画しか展示されないんですけども、あの過去にあの作ったまだあの手製本で作った絵本があるんですけども、それをまあ少し置いたりとかはするんですが、もう原画で多分いっぱいになるはずなので結構原画の数が多いので、あとはこの書店になかなか置いてないので、うん、この本をまあ買いたいなって人はすぐ買えるようにちょっと本も
ここでは平積みをして
ここでは平積みをして売りたいなという感じで、うん、まあちょっと原画とねまたちょっとあの実際の本になったものは違うと思うので、まあ、そういう、まあ、違いも楽しんでいただけたらまあと思うんですけども、うん、はい、
今回はこのご機嫌な裏階段の挿絵の版画ということで、結構あんまり色を使ってない感じの展示になるかと思うんですけれども、
本来の私の作品はもしかしたら黒と白の方が合ってるのかもしれないんですけど、それを子どもの本をこれからやっていこうって勉強していく中でどうやったらカラーで自分の個性を出せるかっていうの、それで今まで制作しててわざわざカラーにしてたところがあるんです。黒と白にの方が割とこう自分の世界を出しやすいようなところがあってすごく下絵なんか描くときも描きやすかった、うん、黒と白の方が木版本来の味が出しやすいので自分の個性が出てるかもしれないというそのタイトル文字ももちろん版画で彫ったんですけど、それは別にあるのでちょっと雰囲気が違うかもしれないですね
まあなんか原画ならではの
その方だといいんですけどね。
小平さんの個性が一番出てるかと思われるこのご機嫌な裏階段の原画展ですね、6月に花影賞で展示を行いますので、ぜひお越しになってください。今日は小平さゆみさんをお迎えしてお話を伺いました。小平さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。